おはようございます。今日も続けて創世記からこのヤコブの生涯を通して見ていきたいと思います。まあ、ヤコブはずっと見てきたんですが、このハランの地で20年ほどね、今まで住んできて、まあ妻たちが2人、子供たちが12人、多くのしもべや、また多くの家畜、富があります。まあ、妻たち2人というのも、ちょっとね、普通ではないと思いますね。まあ、聖書の時代ではいろいろあるわけですが、まあ、この場合も実は騙されたんですね。お父さんのラバンに、おじさんのラバンにですね、騙されて、そしてその期間、20年間の間に、さまざまとですね、いろんな問題、いろんな時に騙されて、大変な目に遭いました。で、今日の箇所ではですね、まあ、やっとってみましょうかね、20年は後になりますが、来てから20年も経ちますが、やっとですね、このヤコブは、このハランの地、またラバンの家を、出ようと思い、その旅を始めるわけですね。旅立つわけです。で、まあ、これまでもですね、先ほど少し触れたようにラバンから多くのね、いろんな問題もありましたが、実にこの今日もですね、ふるさとに帰るヤコブということを見ますけども、この帰る時にもですね、結局そのまたまた大きな問題、まあ、事件になるわけですね。しかしその中で神様はこのヤコブを導き、守ってくださったことを特にですね、今日を見ていきたいと思います。まあ、まずですね、この31章のちょっと今日の箇所は後になりますけども、31章の1節2節を見たいと思いますね。このように創世記の31章の1節2節53ページになりますが、さてヤコブはラバンの息子たちが、ヤコブは我々の父のものを皆取った、父のものでこのすべての富をものにしたのだと言っているのを聞いた。ヤコブもまた彼に対するラバンの態度が以前のようではないのに気づいたと。まあ、このような背景の中ですね、ラバンから逃げるヤコブをまず見たいと思いますね。まあ、こういう中でこの逃げることにしました。まあ、ヤコブの恐れたこと、何を恐れたかというとですね、まあ、この43節見ますと、それでこの人は大いに富、多くの群れと男女の奴隷およびラクダとロバトを持つようになったとありますね。まあ、このヤコブは20年間ハランに住み、ラバンと共にラバンのために働き、まあ、これまで見たように14年間は妻2人のために働きました。まあ、妻2人のために働いたというのは、その、ね、まあ、お父さんとのやり取りで、働けば妻を働けますという、こんなこうやり取りがありましたね。そしてこう14年間こう働きました。6年間その家畜のために、その財産のために働きました。そんな中で20年も経つわけですね。で、そういう中でヤコブはとても裕福になり、このラバンやその息子たちは、まあ、嫉妬するようになりましたね。この富はそもそも自分たちのものだったと、こんなふうに考えたわけですね。そして自分たちの家族のものを奪っている、盗んだと、このヤコブをそのようにですね、考える。彼らはヤコブをそのような目で見るようになり、まあ、ヤコブはそういうのに気づき、大変、まあ、心配したわけですね。これまでいろいろとひどい目に遭ってきたので、まあ、無理もないかなと、まあ、思います。で、そんな中で彼はこのね、波乱の地を去ることにします。 まあ、この31章のちょっと進んで見ていきますと、31節ですね。ヤコブはラバンに答えていった。あなたの娘たち、あなたが私から奪い取りはしないかと思って恐れたからです。まあ、ラバンにですね、なぜこのように逃げたのかと追い詰められますと、まあ、このように答えるわけですね。確かにそれも心配も十分ね、心配する余地はあると思いますね。同じ31章の42節でも、まあ、繰り返しこのように言ってますね。もし私の父の神、アブラハムの神、イサクの恐れる方が私についておられなかったなら、あなたはきっと、まあ、ラバンに話してますね、あなたはきっと何も持たずに私を去らせたことでしょう。神は私の悩みとこの手の苦労を顧みられて、昨夜裁きをなさったのですと。まあ、すなわちヤコブはですね、このラバンは本当にずるい、またいろいろとですね、この今までもひどい目に遭いましたから、下手するとですね、自分の妻たちや子供や家畜やその財産のすべてをね、手ぶらで返すだろうと、こんなふうに考えたので、まあ、そんな中で彼はその家を、まあ、逃げ出したんですね。その波乱から逃げて帰りました。まあ、そういう様子をちょっと考えると本当に悲しいと思いますね。何が悲しいんでしょうか。それはこのお金や財産というものが本当に家族をめちゃくちゃにするというね、こういうありさまですね。非常にこの悲しい話だと思いますね。でもしばしば私たちも今日も見ませんか、そういう様子、ね、お金や財産や遺産や何かのね、相続のことでもって家族が本当に喧嘩し、そしてバラバラになって、大変なこう悲しいありさまですね。まあ、聖書にも次のようにありますね。ちょっと新約聖書になりますけど、今の箇所何か挟んで、第一テモテの1章、第一テモテの6章ですね。第一テモテの6章の6節からですね、このように使徒パウロがテモテに書き送ってますね。しかし満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道です。私は何一つこの世に持ってこなかったし、また何一つ持って出ることはできません。衣食があればそれで満足すべきです。金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に投げ入れる愚かで有害な多くの欲とに陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです、とこうあるわけですよね。まあ、このようにですね、この金銭を愛する、これは確かにですね、あらゆる悪の根というふうに言えるほどの大変なものかなと思いますね。まあ、クリスチャンはすなわち衣食があればそれで満足すべきですとあるように、主は私たちの必要を満たしてくださればそれで十分であると、そこに満たしを覚え、感謝を覚え、まあ、主に感謝し仕えていくというね、こういうことが重要かと思います。まあ、いずれにしろこのラバンはそのようにですね、ヤコブを見るようになり、ヤコブは恐れて、そして波乱を逃げ出したんですね。そしてその前に、逃げ出す前に31章に戻りますと、そこには3節にあるように、主はヤコブに仰せられた。あなたが生まれたあなたの先祖の国に帰りなさい、私はあなたと共にいる。このような神様のお導きと約束が与えられました。 ヤコブはこれまでもですね、多くの問題に直面しましたが、この時も神様はヤコブを導こうとしております。まあ、しばしば私たちは問題に直面すると、神様の声が初めて聞こえる場合もあるかと思いますね。ここで神様はヤコブを家に戻るよう導いております。カナンに戻る、その故郷に戻り、家族に戻るように言ってますし、そして何と言っても私はあなたと共にいるという素晴らしい約束を加えてますね。帰る時共にいます。神様は私たちのために素晴らしいご計画を持っておられます。私たちを導こうとしておられます。そして神様のご計画は絶えず最善であり、私たちはその神様のご計画に沿って歩めば、本当に神様は私たちと共にいてくださる、祝福してくださる、守ってくださる。この20年間波乱でヤコブはさまざまな問題に直面しましたが、その中で神様に信頼するということを、まあ、覚えることができました。やはりこれは大事なことですね。私たちも本当に主を信頼する、信じる、そこに自分の命をかけてこの生きるということを覚えることが大事ですね。そこでヤコブはラバンに内緒でですね、この波乱を逃げることにしますね。20節21節、またヤコブはアラム人ラバンに内緒にして自分の逃げるのを彼に知らせなかった。彼は自分の持ち物全部を持って逃げた。彼は旅立ってユフラテス川を渡り、ギルアデの産地へ向かったとありますね。ただそのようにですね、ラバンはやっとですね、このラバンから離れ、まあ、この自分の生まれ育った地に戻ろうとしていますが、さあどうなるんでしょうかね。この22節ですね、3日目にヤコブが逃げたことがラバンに知らせられたので、彼は身内の者たちを引いて7日の道のりを彼の後を追っていき、ギルヤデの産地でヤコブに追いついたとありますね。このヤコブを追うラバンですね、まあなんか映画になりそうですね。こういう本当にドラマというかね、ドラマチックなね、なんかものを感じますが、でも恐ろしいですね。7日間かけて追いかけるということを考えると、よっぽどなんて言いましょうかね、怒っているのか、なんて言いましょうかね、熱意の入っていなければね、7日も続きませんでしょ。でしかもこのキロ数にしますとですね、まあ300-400キロぐらいのね道のりですから、今では車ですからね、まあすぐ着くのかもしれませんが、当時ではラクダやね、そういうものを乗っていきますから、かなりの旅ですよね。しかもその親類を引いて、まあ、追っていくわけですから、そのようなありさまを考えると、決してこのただ単にですね、このヤコブが会いたいとか、あるいはお別れの挨拶をしたいとか、そんな風には感じませんね。なんかそこには危害を加えるやら、何かその自分の、まあ、自分の富と思ってますからね、ヤコブのものを、それをまあ、なんて言いましょうかね、持って帰ろうとする、何かそういう、 こう心が働いているように思いますね。で、まあ、そんな中でラバンがこのヤコブを7日間かけて、まあ、追っていくわけで、やっと、まあ、追いつくわけですね。で、まあ、そのような中ですが、24節、しかし神は夜夢にアラム人ラバンに現れて言われた。あなたはヤコブとことの善悪を論じないように気をつけようと、神様からの、まあ、警告が与えられましたね。 そしてこれはヤコブを守る意味での警告ですよね。さっき見たようにこのヤコブにはこの共にいますと約束がありましたし、神様はその約束通りこの共にいますし、ヤコブを守ろうとしております。ラバンにはこの危害を加えてはならないというような言い方ですよね。まあどうもこのラバンはそんなような考えがあったようですね。29節ではラバン自らこう言ってますね。私はあなたに害を加える力を持っているが、昨夜あなた方の父の神が私に告げて、あなたはヤコブとことの善悪を論じないように気をつけようと言われた。ですからその危害を加える力がある、まあ、何かそういう用意がありますよというのを感じますね。そしてそのように彼はこう考えたのかもしれませんが、神様がそれを引き止められたんですね。でその中で一つ二つ注意というか、その面白い、まあ、ちょっと注意していただきたいのはこのような表現ですね。あなた方の父の神が私に告げたという表現ですね。ラバンはこの誠の神様をどう考えているんでしょうか。まあところによっては主と呼んでおりますけれども、あなた方の神ですね、自分のは違うと何かそんな風に感じますよね。しかも例えば30節ではこのように言ってますね。それはそれと、あなたはあなたの父の家がほとんど本当に恋しくなって、どうしても帰りに行きたくなったのであろうが、なぜ私の神々を盗んだのか。まあ、これはまた話が違いますけどね。このラバンの家を逃げ出した時に、なんとですね、これはヤコブは知らずにですけど、そのラケルというね、ヤコブの妻がお父さんの偶像をですね、盗んだんですね。持ってきました。ですからこうちょっと面白いというかね、その片方その、ね、あなた方の父の神と言いながら、その私の偶像を盗んだと、こんなこう比較ですよね。ラバンは神様を礼拝しません、仕えていません。でもある程度神様の力を感じているんだろうと思いますね。例えば神様からの注意を受けますと、それに受けて注意したり、ね、このヤコブに危害を加えないなかったりすることもあります。他のところでは例えば30章の27節ではこのようにですねありましたね。以前見たんですが、ラバンは彼に言った。ラバンがこうヤコブに話してますね。もしあなたが私の願いを叶えてくれるなら、私はあなたのおかげで主というのは誠の神様ですね、主が私を祝福してくださったことをまじないで知っている、ね。まあ、このラバンはですね、主誠の神様ね、この、まあ、ヤコブが仕える神様がこのヤコブを祝福し、そのゆえ自分も祝福されているということを理解しています。そういう神この誠の神様の力を感じてはいますが、しかしながらその神様に信頼し仕えようとしない、ね。まあ、ラバンもどうでしょうかね。誠の神様を求める心さえあれば、主はね、ラバンと共に交わり歩んだんだろうと思いますね。当然そうです。残念なことですね。そんな中でこのラバンはヤコブとの口論を見ますね。まあ、このラバンの訴え、このヤコブ訴えますね。26節からこのようにありますね。今日はちょっと箇所もいろいろ読むんですが、ラバンはヤコブに言った。何ということをしたのか。私に内緒で私の娘たちを剣で捕らえたと虜のように引いていくとは、なぜあなたは逃げ隠れて私のところをこっそり 抜け出し私に知らせなかったのか。私はタンバリンや盾ごとで喜び歌ってあなたを送り出したろうに、とこうあるわけですよね。28節も、しかもあなたは私の子供たちや娘たちに口づけもさせなかった。あなたは全く愚かなことをしたのだ、とこうあるわけですね。まあこのラバンの訴え、このようにですね、なぜこっそり逃げ出したのか、まあ、この見ますとですね、自分の娘たちを戦争でね、捕虜として、あるいはその取るようなね、剣で取っていったというね、まあ、これは話が違いますよね。娘たちも快く一緒にヤコブと来たわけですね。娘たち自身もその父親の、まあ、これまでの何て言いましょうか、自分たちを例えば売ったり騙したり、いろんなひどい目に遭ってきたわけですからね、まあ、もううんざりですね。でヤコブと一緒に快く、まあ、来たんですが、まあ、このようにこのラバンは訴えるわけですね。ですから、まあ、こう考えてみますとね、このラバンはどうでしょうか、まあ、自分は被害者だと言っていませんか、ね、まあね、被害者です。でも実は加害者じゃないですかそうですよね、いろいろ問題を起こす側ですよね、まあ、ヤコブも過去は加害者でしたけどね、この場合にはほとんど被害者と言っていいと思いますね。でもどうでしょうか、私たちもそういう経験ないでしょうかね。私たちをひどく扱う、自己中心で、あるいは、まあ、人をですね、こう騙したりいろいろするこの人間というのも、ことにしばしば自分が何か被害者かのように、加害者なのにそのね、苦害を加えたものを責めたり自分が、ね、本当にかわいそうだというような言い方が多いと思いますね。まあそういうようなラバンですね。まあ確かにラケルはその偶像を盗みました、ね、でそれも訴えるんですね。30節でさっき読んだように、なぜ偶像を盗んだのかってね、ラケルは盗んだんですね。でもこれも本当に悲しい話ではないでしょうかね。こう考えてみてください。このラバンの仕えている、拝んでいる神々はどんなものですか。盗むことのできるようなちっぽけなものなんですよ話はおかしくないですか。そのようなものに祝福され守られるということはあり得るんでしょうか。話にならないんじゃないですか。でもそのような神々ですよね。すなわちラケルはその神々を盗むことのできる、至って簡単に盗むことのできるような、それっぽちのものなのに、何かそれにこう囚われてる、ラバンがね。偶像の神々はやはりまさしくそのようなものですね。今日も本当に誠の神様、すべてを作られ支配し、そして祝福し愛し守ろうとするお方の代わりに、偶像の神々にとらわれ使えるものも残念ながら私たちの身の回りにも多くおられます。悲しいことですね。さあ、そのような中でヤコブの反論もありますね。まあ、ラバンはずっとですね、このいろいろ探すんですね。結局偶像の神々が持って帰りたいわけですよね。ずっと探します。でも見つからないんですね。でちょっと見ますとですね、この34節ですね、創世記の31章の34節5節ですね、55ページになりますが、ところがラケルはすでにテラフィム、これはその偶像の神々ですね、テラフィムを取ってラクダの鞍の下に入れ、その上に座っていたので、ラバンが天幕を隅々まで探し回っても 見つからなかった。ラケルは父に言った。父上、私はあなたの前に立ち上がることができませんので、どうか怒らないでください。私には女の常のことがあるのです。彼は探したが、テラフィムは見つからなかった、まあ、ラケルは、ね、お父さんからよく学びましたね。何を学んでんですか。嘘をつくこと騙すことね、上手ですよね。立つことができません、許してください。今ね、まあ、女性のねこういう問題があるんでね、と言ってですね、ごまかして、結局ラクダの鞍の上に座ってますから、その下に偶像が隠れてるわけですね、うん、だから、まあ、見つからないわけですよね。いずれにしろ悲しい話ですよね。でそんな中でこのヤコブはこれまでの苦労について、まあ、ヤコブに訴えるわけですね。まあ、先週も読みましたからちょっと時間の関係で飛ばしますけれども、38節からね、いろいろとあるわけですね。これまでのこと、10回ほどその奉仕を変えたとかいうようなこと、いろいろねあります。確かに多く騙されました。ひどい目にいろんな面で会いました。でも最後には42節ですね。もし私の父の神、アブラハムの神、イサクの恐れる方が私についておられなかったなら、あなたはきっと 何も持たずに私を去らせたことでしょう。神は私の悩みとこの手の苦労とを顧みられて、昨夜裁きをなさったのです。昨夜の裁きというのは、すなわちヤコブに危害を加えるなとね、神様がラバンに注意をしたことをですね。ですからこのようにですね、ヤコブはそのように反論し、そしてさらには最後にはですね、結局神様の守りを称えるわけですね。そうなんですね。このヤコブは、以前のヤコブは自分の力に頼ってました。自分の策略や、まあ、ヤコブも自分のお兄さんを騙しましたからね、お父さん騙しましたから、そういうものを頼りにしていたんですね。自分が賢い、ずる賢いそれで物を手にする。でもラバンのひどい、ラバンによってひどい目に遭ったこのヤコブは、一つにはきっと自分の過去を悔い改めたんだろうと思いますし、もう一つはそういう中で神様の守りがなければ、自分は手ぶらで帰らなければならない。だから神様の本当に守ってくださったということをですね、彼はこの認識してるわけですね。確かにいろいろ問題も過去はありましたし、今も残っていますけれども、しかしこのヤコブについて言えることの大きな一つは、この20年間のさまざまな困難の中で神様を信頼するということを学んでいます。これは本当に大事なレッスンですね。そして確かにヤコブは豊かに、すなわち物質的にお金持ちになってますが、しかしこの神様を信頼するということは、そのお金よりも財産よりもはるかに素晴らしい大事なこの宝ですね。このことを彼はさまざまな困難を通して学んできました。そして神様は今日私たちにもそのように教えてくださいますね。すなわちしばしば困難を用いて信頼するように教えてくださいます。さあ最後になりますが、ヤコブとラバンの制約ですね、本当にこのような、まあ、喧嘩別れではなくてですね、まあ、仲直りしたとまではちょっと言えないと思うんですが、まあ、いわばそのこれからは、まあ、お互いに危害を加えないというねことを約束して、この離れるわけですね。そのことを少し見たいと思いますね。まあ、43節からですが、 ラバンは答えてヤコブに言った。娘たちは私の娘、子供たちは私の子供、群れは私の群れ、すべてあなたが見るものは私のもの。この私の娘たちに、また娘たちの産んだ子供たちのために、今日私は何ができま、できよう。さあ、今私とあなたと契約を結び、それを私とあなたとの間に証拠としよう。そこでヤコブは石を取り、これを立てて石の柱とした。ヤコブは自分の一族に言った。石を集めなさい。そこで彼らは石を取り、石塚を作った。こうして彼らは石塚のそばで食事をしたとありますね。で、まあ、このようにですね、この制約を、契約をしますね。これから互いにこの危害を加えないというね、こう約束を交わすんですね。で、その時にその証拠として、印として一つの石をですね、こう立てたんですね。そして石塚をその周りにそれを支えるように立てて、まあ、証拠としてまあ残すわけですね。で、その石塚に名前をつけるんですね。で、例えば48節ですが、そしてラバンは言った。この石塚は今日私とあなたの間の証拠である。それゆえその名をガルエデと呼ばれた。またそれはミツパとも呼ばれた。彼がこう言ったからである。我々が互いに目が届かないところにいるとき、主が私とあなたとの間の見張りをされるようにとこあるわけですね。まあ、続くんですが、まあ、このラバンがこのようにですね、この話すわけですね。この制約をしましょう、ね。で、ここでラバンがいろいろ大体こう最後喋ってるんですけど、まあ、おそらく私の推測ですけれども、目上ですから、まあ、そういう解決を出す、まあ、立場として喋ってるのかなと、話してるのかなと思いますね。で、まあ、その中でずっと読んでいきますと、またまたですね、このヤコブが自分に危害を加えるだろうとか、娘たちをひどく扱うだろうとか、またまた彼が、まあ、いわば被害者意識というのが強いんですけど、そういうようなものを感じますけれども、まあ、でもそういう中でとにかくこれからですね、互いに危害を加えないようにという、そういう制約をします。で、その中で特に注目したいのは49節ですね。我々が互いに目が届かないところにいるとき、主が私とあなたとを間の見張りをされるようにという、見張りですね、主の見張り。ミツパというのは、まあ、見張りという意味なんですね。ですから、そのね、この岩は、まあ、ミツパ、すなわち神様の見張りの場、私たちをお互い見て見張っているというね、こういう、こうラバンの言い方なんですよね。まあ、神様のことを特に信頼していない、使えようとしませんが、しかしながらラバンは神様がちゃんと見ているという、そういう意識はあるようですね。だからそれもそうですよね。あの昨夜の夢の時、ちゃんと神様を見てましたね。ラバンの心まで見通しでしたし、そしてヤコブの今この危ない目のことも考えてラバンに注意をしてますね。ですから確かにそうなんですね。神様は見張ってます、見ておられますね。で、私たちもそういう意味では日頃の歩みの中で神様が見ておられるということをですね、やはり考えるべきだろうと思いますね。ラバンからあまり学べることはないと思いますが、ここは学べるのかなと思いますね。確かに神様は見張ってます、見ておられますね、私たちの日頃の歩みを。ですからそういう意味では、その日頃の歩みね、私たちクリスチャンであれば、聖霊なる神様が内住し、この体がその主の宮であると言われますから、ですからそういう意味では 本当に私たちは生き方において日頃ですね、注意すべきですね。どうでしょうか、皆さん、まあ、その仲間や友人や家族や、その何て言いましょうかね、こう、人たちがいますとね、ある程度何かことに注意しますか、やること、ね、まあ、あんまり変なことはしたくないとかね、恥ずかしいとかね、そういうふうに思いませんか。案外そう働きますね、人間は。でもどうですか、クリスチャン通して考えたことありますか。神様は24時間絶えずどこにいても共におられるんですね。私たちは何をしても共におられます。だからそういう意味では、ね、神様が見ておられるということをですね、意識していれば、おそらく私たちの生き方もだいぶ変わるかなと思いますね。まあ、しかも神様は表面的な、まあ、仲間は表面的な仕事しか見えませんが、神様は心までお見通しですからね。まあ、本当にその場合にはすぐにね、悔い改めることもいろいろあると思いますね。ともかくラバンからはあまり学べることはないとは思いますが、確かに神様は見張っておられる、見ておられる。そして私たちはそのことを意識しながら生きるということは大事な一つかなと思いますね。そして最後には結局彼らは敵を持たないことを約束するわけですね。この52節以降を見ますと、この石塚が証拠であり、この石の柱が証拠である。敵を持ってこの石塚を越えてあなたのところに行くことはない。あなたもまたこの石塚やこの石の柱を越えて私のところに来てはならない。どうかアブラハムの神、ナホルの神、彼らの父祖の神が彼らの間を裁かれますように。ヤコブも父イサクの恐れる方にかけて誓った。そしてヤコブは山で生贄を捧げ、一族を招いて食事を共にした。食事をしてから彼らは山で一夜を明かした。翌朝早くラバンは子供たちと娘たちに口づけをして彼らを祝福して、そしてそれからラバンは去って自分の家に帰ったと、まあ、あるわけですね。ある意味その、まあ、丸く収まったというかね、そんな感じもします。まあ、ラバンとヤコブは特に仲直りができたということでもないとは思いますけれども、しかしその互いに害を加えないという約束をしてですね、まあ、去ることにしました。食事をして口づけし、そして帰るわけですね。まあ、時にはどうでしょうか、まあ、理想を言えばですね、本当に仲直りして交わりを回復するのは本来だと思いますね。それは当然そうですね。しかしながら時には害を加えないという約束はそれ以外にできない場合も時にはあるのかもしれませんね。まあ、ラバンはとヤコブの場合はそうだったようですね。で、神様はそのヤコブをですね、約束通り守られたんですね。ラバンから守り、そしてこのようにお話が終わるんですね。これからヤコブは続けて旅をします。まあ、今日いろいろこの箇所から見ました。結構いろんな話題が出ましたけれども、一番覚えていただきたいことは、それは神様を信頼することですね。神様に頼ること。神様にですね、私たちがこの従うことを学び、そして私たちもこの本当にこのヤコブのように私たちが主に従えば共に歩んでくださるというね、ことを覚えていきたいと思います。主はこのヤコブをですね、ラバンから守りました。主は私たちも守ってくださいますね。ですからぜひですね、この主に信頼し主に従うということを覚えていきたいと思いますし、もう一つは、主はいつも私たちを見ておられるというね、ことを意識しながら認識しながら、まあ、そこには素晴らしい慰めもありますね。 本当にこのどんな困難な中でもヤコブが大変な目に遭ってますが、そこにはちゃんと主がおられ、見ておられ、守ってくださる、これも確かにそうですが、もう一つはやはりそういうわけですから、主の喜ばれるように歩もうとするというね、そういう心の持ち方ですね、これも大事なことだろうと思いますね。で、私たちもこの天のお父様が喜ばれるように、本当に私たちを愛しておられますが、喜ばれるような生き方、主の誉れになるような生き方を目指すというね、こういうことは大事なことです。で、そのように生きていきますとですね、やはり主が私たちのうちに働いていらっしゃるというね、ことを周りの人も、このラバンもね、本当にいろんな意味で欠点だらけですけど、そこには主が働いていらっしゃるんだというラバンも伺えるわけですね、わかるんですね。神様はヤコブのことを心に留め愛しておられます。神様は今日集まりの私たち一人一人のことを心に留め愛しておられます。そして私たちを導こうとしております。私たちと共に主は歩もうとしておられますね。そのように約束しておりますね。ぜひですね、私たちもこのヤコブのように主の御声に従い、そしてこの主が共におられることをですね、感謝しつつ歩むようにと、そのようにですね、進めて終わりにしたいと思います。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのヤコブの生涯から学ぶこともでき感謝いたします。本当にこの問題の連続で大変な状況も覚えますけれども、そこにはちゃんと主がおられ、守ってくださり導いてくださったということを覚え感謝いたします。私たちもしばしば人生においていろんな問題に直面しますが、でも主は共におられるということも覚えながら、主に期待しながら、主と共に歩みながら、私たちもこの歩めますように導いてください。そして本当に私たちも日頃の歩みの中で主は共におられますから、共に見ておられますから、その主のご栄光になるような生き方、喜ばれるようなこの歩み方ができるように、そのような心も思いも与え、あるいはそうでない場合にはすぐに悔い改め、主に許しをいただき、もう一度主に立ち返ることができますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお願いします。アーメン。